歌の旅人、今回の旅42回目、今回の旅は奈良県なんですけれど、五木さんの作品に奈良県結構登場してますよね。
はい、一番奈良っていうか、まあ、大和ですね、そのあたりにこう縁のあるのは風の王国という、
はい、
まあ、今度はあの英語版が出たんですけども、これはなかなかね、自分では力の入った作品で、
はい、
そのために随分奈良県に通いましたね。当時京都に住んでたんですけども、京都から近鉄電車で西大寺まで行って、
はい、
西大寺から車でっていう風なコースでね、本当にあの結構隅々まで歩きましたし、あのいろんな学者の方とかお付き合いがあって、それで古墳とか、それからお寺とか、普通ちょっとこう覗けないようなところまでご案内くださってね、奈良にはもう本当に深い思い出がありますね。
あの風の王国読んで二神さん登ってみたいとか、大間寺行ってみたいと思いました。
普通は二条さんって言うんですけども、二神っていうのは古風な呼び方でね、
はい、
天皇陛下が確かあの古墳を、見学に来られた時にふっと振り返って、お月の方に二神山はどちらかねって聞かれたっていうんでね、今二条さん、二条さんってこういうふうに言いますけどね。
そうなんですか。
まあ、あの僕のその奈良県行脚っていうか、そういうものはどちらかというとちょっと偏ってまして、まあ日ずる、まあ、方角と日が没する方角っていうのがあってね、でその日の沈む方にあの二条山という山、穂岳、目岳という山があって、四季山、二条山、葛城、金剛っていうずっとこう一連の山脈がですね、河内の方とこう、まあ、なんていうかこう境目になってるわけですね、
はい、
その中を竹の内街道という、まあ、街道がこう通っていたり、金剛の方には風の森峠という実に風情のある峠があったり、それから大間寺などというね、
はい、
あの実にこう興味深いお寺があったり、それからあの斑鳩の方ではそれこそも法隆寺をはじめとして、いろんなこう風物や懐かしい家や物語や、そういうものが本当にあの和歌山県との境の方まで奈良県はずっとあるわけですね。
そうです
ね。で、そっちの方に例えば十津川なんていうね、そういうゆかりの深い土地もありますし、奈良県は一言で言えないくらい大きな日本の歴史の発祥の地であると同時に、なんていうか今もなおその日本人の心のふるさとみたいなね、そういう土地ですから、もう今日短い時間でもうほんの端っこの方をちょっとかじるだけみたいな話になるかもしれませんけれども、
その奈良市は割と北部の方で、平坦な都で、
ええ、
あの温暖で雨も少ないらしいんですけど、うん、今おっしゃった十津川の方、
はい、
あの南部は森林地帯で全国屈指の雨の多い地域なんだそうです。
あの非常に峻険な土地もあるところでね、
はい、
あの平野部と山地といわゆるお寺なんかでも東大寺とか法隆寺とかも名だたるそういう大きなお寺もありますし、室生寺なんかはね、はい、大変なんですよね、行くのが。日本でも珍しい本当に小さな、まあ、五重の塔っていうか仏塔のあるところなんですけども、台風が来た時に、
はい、
こう杉林がこう倒れかかってきてですね、その五重の塔のこう屋根を壊したんですよね。でそれがあの NHK のニュースで報道されたら、全国からその室生寺のあの塔を修復してほしいって言ってね、カンパがねどっと集まったっていう、愛されてるあのお寺なんですね。
そうですね。
そういうところもある。奈良にはこう無限の歴史が渦まってるっていう、そういう印象がありますね。
日本の中のその仏像が多いんだそうですけれど、木彫、彫り物、
はいはい、
全国にあるものの半数以上が奈良に集まってる。いわゆる国宝ですよ。その全部の木彫じゃなくて国宝の木彫が半分以上が奈良県にあるんだそうです。確かに国宝の多い地域ですよね。
僕もあの正倉院の、まあ普通は御仏って言うんですけども、
はい、
関係者の専門の方御物って言うんだよね。それでいろんなものをこう見せていただいてね、うん、もう本当にびっくりするような。シルクロードから捉えしたあの楽器だとかね、もういろんなものがあってね、もうそれこそ1年通っても見切れないくらいいろんなものが山のようにあるっていう、そういうなんかこう宝物のこう山みたいなところが奈良ですね、
はい、
でおそらく今ですとね、例えば薬師寺なんかも、
はい、
あの斎藤と東藤って片方は新しく新築されて片方は古いままっていうんですけど、片方の古いままっていうのはもう時間っていうかエイジングでね、非常にこうサビサビとしたしっとりとした落ち着いた感じなんですね、
はい、
ところが新しく再建された方の塔というのはそれこそ青によしじゃないけどもグリーンとかね赤とか黄色とかねいろいろこう彩色があってね、見る人が見るとこんな派手派手しいものかっていう、そんな風にこう思われるかもしれないけど、あれが千年経つとねまたね味が出てくるんですけども、はい、最初の頃の青によし奈良の都の頃はもう瓦もキラキラとこう輝き、
はい、
青とか赤とか紫とか緑とかね、そういうものがこうそびえ立っているすごい派手派手しいゴージャスな都だったと思いますよ、
華やかな場所だったんですね、うん、まず一曲音楽をおかけしようと思うんですが、あのハイファイセットの山本純子さんが奈良県 の
出身なんですか、
天川村南部ですねのご出身だそうです。この山本純子さんはじめあのハイファイセットの皆さんの歌声で燃える秋をお聞きいただこうと思います。この作詞が五木寛之さんなんですね。作曲竹光徹さんです。ハイファイセット燃える秋。燃える秋、ハイファイセットの皆さんでした。こうキラキラした感じってありますよね、モダンですけど、なんか奈良の都って当時はモダンだったんでしょうね。
もう超モダンでね、超前衛的で、そしてインターナショナルな、はい、そういう都だったと思いますね。僕あの東大寺のね、
はい、
シビが完成した時に再建された時なんですけども、それの、まあ、あのオープニングの式典に呼ばれたんですけども、まあ、当時東大寺がこう建設された時に大きな祭典があったわけですね、フェスティバルっていうか、はい、その時にはもう東南アジアとかいろんなところからね、中国はもちろん、あるいはもういろんなところからね、外国人のあのなんていうか学士とか学者とか、あるいは演技者とか、すごいパレードがこう参加して、 もう本当に国際的なフェスティバルだったみたいですね。今考えると奈良というのは日本の都っていうだけではなくて、このアジアにこう向かって開かれた大きな話題の都だったっていう、そういう感じがしました。
今の言葉で言うと国際都市。
そうですね、国際都市奈良っていう感じで、やっぱりアジアの各国からもその仏教が伝来して、そして奈良にこういう大きなそのお寺ができたということは一大トピックニュースだったんじゃないでしょうか。
はい、東大寺って言いますと世界最大の木造建造物と言われている大仏殿があるとか、やっぱり世界から今でも注目されてますね。
いやー、ちょっともう一日でこう動ききれないですね。大きなところではもちろんそういうね、大仏様とかいろいろありますけども、昔光明皇后がサウナのお風呂っていうか蒸気のお風呂をね作って病んだ人々を介護なさったとかね、そういう、蒸し風呂っていうんですかね、
はい、
それはそのまま残ってるところもありますし、今バックに聞こえているこう俗にお水取りって言いますけど、2月の修二会というね、はい、その行事の頃には本当にもう奈良はお水取り一色に染まって、なんかお菓子屋さんの店先にね独特のこう花をかたどったね、
あれ椿みたいな
ね椿のね、こう赤い色が鮮やかな、
そうです
お菓子が出たりいろいろするんですけども、こういう音楽なんか聞きましても、昔は仏教がただこう教えとしての仏教だけじゃなくて、ショーとしてのね音楽やページェントやそういうものと一体であった時代っていうのがこう、はい、連想されますね。
そうですね、お水取り一度だけ行ったことがあるんですが、火の粉が降ってくるんですよ。
そうそう、絶えますからね、
キャーって言ったら、いや、その火の粉が降ると1年間健康でいられるから、一生懸命それを受け取ろうとしてる方が多くって、知らなかったもんで恥ずかしかったです、
夜にね行われるっていうところが一つの特徴だと思うんですよね。ああいう不思議なエキゾティックな音楽ってっていうか、音楽というよりこれは宗教的な、
そうですね、
そういうものなんですけども、日本がいかにその古代からこうアジアの中でね一つの大きな位置を占めてたかということが奈良に行くとすごくよくわかりますね。
そうですね、で一つ一つが庶民にとってありがたいものだったんでしょうね、世界最古の木造建造物法隆寺とか、
はいはい、
もうともかく世界遺産ですからね。
そうだね、法隆寺なんかはね、松井哲郎さんの故事巡礼っていうので一躍まあ有名になったんですけども、
はい、
一頃っていうか戦争中の以前の頃まではね非常にサビサビとして、はい、どっちかっていうとこう荒廃してた感じがあったみたいですね。それで戦後いろんな形で政府も力を入れたりいろんなことで今のようなもう立派に再建されてくるわけですけども、まあかつてはその訪れる人ととてこう泣き、なんかこう野良犬がこううろうろ歩いてるようなね、そういう場所だった時期もあるらしいですよ。
やっぱり奈良県は歴史がありますから、井上靖さんが天平のイラカ書いてみたりとか、はい、吉川英治さんが書いたり、坂井太一さん書いたり、山岡宗八さん、司馬遼太郎さんとか、ともかく奈良を舞台にさまざまな作品が生まれていて、
ちょうど私が東照大寺はもう何度も何度も訪ねたんですけど、
はい、
行った時にその改造があってましてね、もう何千年もの古いその木に大工さんがカンナをかけて、それでそのカンナの削りくずがものすごく綺麗だったんですね。でそれをこう一箇所に集めて袋に入れてどっかこう捨てるっていうか、なんで東照大寺の建物のカンナのくずを一切れ欲しいと思って1センチぐらいねポケットに入れたんですけど、やっぱりこれ文化財だからまずいなと思って元へ返したことがありました。
そうでしたか、
鑑真さんの昔からね、
はい、
修学旅行も多いですけどね、
そうですね、
ちょっと大変な時もありますけど、
なるべく人の少ないところに行って心を静めたりしていますが、修学旅行の話が出ましたけど、若者たちに大人気のキンキキッズの堂本剛さんが奈良市のご出身なんですね。
そうなんですか。意外にこう芸能界活躍してる人で奈良出身の人っていうの
結構たくさんいらっしゃいます、歌でいうと田中誠二さん、ビューティフルサンデーのね、ヒットしましたけれど、青山テルマさんがそうなんですけど、俳優でいうと新玉道夫さん、 あと小野真知子さん、松下奈緒さん、今大活躍ですけど、吹石和恵さん、 TOKIO の城島茂さん、明石家さんまさんに西川のりおさんと個性的なタレントさんです。明石家さんまさんもね、
家族の方をおやりになってるお店があったと思いますよ、近鉄の駅の近くに。
そうなんですか、どうも生まれは和歌山らしいんですが育ちが奈良市だそうです、その堂本剛さんの歌でガラスの少年、これヒットしましたのでお届けしようと思います、はい、作詞松本隆、作曲山下達郎、ガラスの少年。
バスストップ君は誰かに抱かれ立ちすくむ僕のこと見ないふりした指に光る指輪そんなに小さな石で未来ごと売り渡す君が悲しい僕の心は指輪でたびだまさ覗き込めば君が逆さまに窓の君に背を向ける。
キンキキッズでガラスの少年をお聞きいただきました。
日本の文芸史というか、
はい、
文学や詩歌の歴史の中でも万葉集っていうのは欠かすことができないものですけども、はい、奈良のですね、全体のこの自然の風光から言うと、例えば北海道とか九州の阿蘇山のあたりとか、もっともっとこう雄大でね、すごいところいっぱいあるんですよ。だけどやっぱりね、一度飛鳥行った時に、もう日曜日でしたけども、本当にたくさんの人たちが押し寄せてね、そして歩き回ってるのを見て、やっぱり一木一草にまで古代の物語とか、そういう人たちのあのエピソードがこう染みついている土地だからこそ、こんなに人々が集まるんだなっていうふうに思いましたね。石川のイラツメがここを走ったとか ね、
はい、そうです
ね、大津の巫女が二条山のあそこの山上に眠ってるとかね、まあ、かなり前から奈良県が主催してやってる万葉賞という賞がありましてね、これはあの国際的に日本研究を続けている研究者たちの中で、まあ、非常にあの注目すべき仕事をした方たちに奈良県から万葉賞という賞を差し上げるという、あのそういう賞なんですけども、中西進さんとか、それからドナルド・キーンさんとかね、まあ僕もその端っこに加わって、今年もあの11月にあのその選考会があるんですけどもね、あのいろんな目に見えないところで奈良は一生懸命その国際的な日本文化の紹介っていうのをね、永遠とやってるところなんですね。ですから今あの日本を訪れる観光客っていうのがすごく増えてきてるんですけども、やっぱり例えば中国の人たちが奈良へ来てね、何か、あ、自分たちがこう、まあ、文化大革命とかいろんなことでこう変えてしまった古いものがここに残ってるじゃないかなんてね、逆にびっくりしたりするんじゃないかと思いますね。
そうかもしれませんね、国のまほろばとか言いますよね。
そうですね、特にあの日本の仏教の文化と、それから神道の文化、そういうものがこう混在して、そして一つの独特のこう自然観とか宗教観を形作ってきたというところがありますね。ですから朝日が昇る、その爽やかに昇ってくるその奈良もあり、それから二条山の彼方にあの日が沈んでいく、日が沈んでいく向こうには浄土という世界がある。二条山のふもとに大間寺ってお寺があるんですけども、その近くにあの生まれ育ったあの絵心僧図元心っていう人が往生要集っていう 本を書きましてね、でその中で極楽浄土とそれから地獄の有様っていうのをね、もう如実にこう描き出して、それでその平安時代から日本人の中でのその地獄極楽っていう観念がね定着していくわけですね。ですからそういう意味ではね、日本人の精神史の上でやっぱり万葉の時代から始まって奈良というのは非常に大きな土台を作り上げた、そういうところだと思います。
私奈良って言いますと、学生時代に合唱で、あの奈良山って曲があって、
はいはい、
あの歌を歌うと奈良の風景が浮かんだりしたんですけれど、
懐かしい歌ですよね、
はい、うん、ここでその奈良山をお聴きいただこうと思います。作詞北見志保子、作曲平井幸三郎、立川澄人さんの歌で奈良山をどうぞ。奈良山、立川澄人さんでお聞きいただきました。
なんか奈良県の産物で書道の墨とかね、割り箸なんかもそうですってね。
そうなんです、国産の割り箸のシェア 70% ぐらいだそうですよ。
今ふっと思い出したんですけども、あの薬師寺の以前、
はい、
高田光陰さんっていう大変有名な、
そうでしたね、
方がいらして、
はい、
心なんていう大ベストセラーもお書きになったんですけども、あのその方と一緒に食事をしてた時にね、こう割り箸が出たんですね、
はい、
料理屋さんで。そしたら高田さんはすっとこう懐からね、あの袋に入った自分の割り箸っていうか、それを取り出して、あの割り箸をこんな風に使うのはもったいないと思いますのでつってね、自分のお箸で食事をされてたのを思い出しました。
そうですか。
それとかやっぱりこれは欠かすことができないのは、奈良県は水平社運動っていうものが最初に始まった土地なんですね。最高満吉という人が水平社宣言っていうものを書きましてね、僕はそこの最高寺ってお寺にこう参りに行きましたけども、本当にあの基本的人権っていうものを、奈良からそういう光が、うん、日本全国に広がっていったっていうこともやっぱり忘れてはならない大事なことだと思いますね。
ああそうなんですね。先ほど墨もおっしゃいましたけど、手作りの墨の生産の全国のほとんどをこの奈良県で作っているようですね、うん、やっぱ日本の、まあ、文化、墨ってそうですよね、うん、その材料を作っているところでもあるんですね。あと出身者なんですが、ノーベル化学賞の福井健一さんが、
あ、奈良の方、
奈良の方、奈良市でいらっしゃいますね、うんうんうん、あと考古学者で阿保志義則さん、
こう日本、阿保志さんはね、僕は随分親しくさせていただいた方でね。
そうですか。
あの柏原高研っていう考古学研究所というところが大変有名なんですけど、その中にしばらくいらしたんですが、インドへ行かれてね、祇園精舎の発掘を長くやってらしたんですよ。それで日本ずっと留守になさってたんで、あまりおなじみがないと思うんですけども、本当の意味でのそういう仏教的な考古学の研究者としては第一人者の方でしたね。僕も随分いろんな、うん、あの奈良の古墳をね、
はい、
あの案内をしていただきました。
そうですか、うん、あとあの庶民のこう櫛の研究とかで、私もインタビュー若い時ですけどさせていただいたことのある考古学と歴史の作家でもいらっしゃいます、はい、樋口清幸さんが奈良県の桜井市のご出身です。
奈良の方なんですか、
はい、うんうん、あと実業家では蘇豪の創業者、蘇豪伊兵衛さん とおっしゃるんだそうですけどね。あと武田薬品の前身大宮っていうんだそうですが、創業者の初代武田長兵衛さんですかね、うん、あと陶芸家の近代陶芸の巨匠と言われている富本健一さんが安堵町というところのご出身、
ね、富本さんはあれで JR の駅からずっと斑鳩の方に歩いていく途中にね、富本健一記念館っていうのがありますね。一度お伺いしたことがありました。
そうですか。あと画家の上村松園が京都生まれで疎開で奈良に過ごしていたということで、はい、結構作品後半は奈良の影響もあるというふうに書いてあって、アトリエが現在松柏美術館として奈良にあるんだそうですね、
うんうん、はい、僕は時の墓っていう小説の愛蔵版っていうのは上村さんの息子さんもやはり日本画家なんですけど、はい、その方に書いていただいて非常にあのご縁がありました、
そうですか。あと作家の住井末さん、
はい、
奈良のご出身ですね。あと漫画家の梅津和夫さんってちょっとこう
ちょっと異色 の,
あの漫画家ですね。なんて言うんでしょう、私の子供の時に蛇少女っていうのが怖くて、梅津さんの絵が怖かった記憶があるんですけれど、独特の方ですよね。あと映画監督の井筒和幸さん、あとカンヌ の新人監督賞を取って以後カンヌ国際映画のグランプリ、とかともかく注目されている映画監督川瀬直美さん、
はい、
いかにも奈良の方っていう感じが私はしているんですが、あのスポーツではサッカーの奈良崎さん、ゴールキーパーですね、聖吾さんが奈良のご出身だそうで、野球では江夏豊さん、柳生村、そこのご出身だそうです。あの柔道 の, あのオリンピックで大活躍をした野村忠宏さんも奈良のご出身で、あとロンドンオリンピックで活躍されたプロボクシングの村田亮太さんも奈良のご出身だそうです。
法隆寺 の, そのすぐ横に聖光寺という小さなお寺があるんですけど、
はい、
そこのご住職がね、あの若い頃は NHK の放送記者なさってて、高松塚のスクープの時に大活躍したっていう、
あ
ぼしさんからその話を伺ったことありますね。
あの奈良に一度住んだ方がよくおっしゃってたんですけれど、住居の建て直しが難しいと、なぜならば、うん、ちょっと建て直して土を削るとそこはもう工事ができない、うん、この古代のものが出てくるということでしたね。
奈良は法隆寺なんかもちろんその一番の名所なんですけども、
はい、
これちょっとあまり人が行くとかえって迷惑なんだろうけど、 裏の方へずっと回っていくとね、民家がたくさんあるんです、集落がね、
はい、
浅名夕名に法隆寺の鐘の音を聞きながら暮らしていられるような、その辺りのね入り組んだ形の路地とか小道とかっていうのは本当に風情がありますね。
私も大好きです。あのひなびた風情っていうんでしょうかね、うんうん、京都とは違う魅力ですね。
そこに生活感もありますしね、
はい、
ただあんまりうろうろすると近所のご迷惑になるだろうと思ってつい遠慮がちに肩をすくめて通り過ぎるんですけども、
はい、
一時期ね奈良 の, その法隆寺とか法華寺とかね、ああいうのが黄色の清高泡立ち層がものすごく群生して奈良全体を占領しそうになったことあるんですよ。清高泡立ち層の黄色い海の向こうに法隆寺が見えるみたいな時代があってね、どうなることかっていう、大和市は危うしっていう感じだったんですけど、
はい、
やがて次第次第にまたそれはその衰えていって、今はなんとかあのあれですね、以前のようにススキがなびいてる風情が戻ってきましたね。
よかったですね。あと音楽関係で言いますとね、作曲家で松村又一さん、飛鳥村のご出身なんです。タコタコ上がれとかお月さんこんばんはとかいろんな曲を作ってらして、あのいろいろヒット曲ありますが、あと奈良市ご出身で中村泰治さん、
あ、中村さんは大変有名なヒットメーカーで、
そうなんですよね、
いろんな曲があります。
あの最初歌手でデビューされていて、うんうん、途中で佐川光雄さんの今は幸せ会で作曲家に転身されたんだそうです。以後大活躍ですよね、うんうん、その中村泰治さんの曲をお聴きいただこうと思います。あのヒデとロザンナの愛は傷つきやすく、これが中村さんの曲なんですね。
そうだったんですか、
はい、作詞橋本潤、作曲中村泰治、ヒデとロザンナで愛は傷つきやすく。
Dia なたを愛して愛して私はこんなに傷ついた。
例えば二人で命を絶てば微笑みさえも消える。
よみがえる日、
愛、
優しい言葉で慰め包んで、そして結ばれた。その時私はあなたの指が小さく震えるのを見たの。
例えば涙に唇寄せて二人は愛に揺れる。
愛は傷つきやすく、ヒデとロサンナのお二人でお聞きいただきました。歴史を感じるといえば名物にも私歴史感じました。
はい、
奈良漬け、まあ、奈良といえば奈良漬けでね、
奈良漬け、
奈良漬け屋さんにわざわざ訪ねたりしたんですけれど、
うん、
平城京の跡地からカス漬け売りと記された木簡が発掘されてるんだそうです。ということは、まあ、奈良漬けのようなものがすごく昔から奈良で食されていたってことですよね。
ああ、なるほどね。
びっくりしました。
あとシルクロード経由でね、
はい、
奈良にこう入ってきたものはいっぱいありますよ。チーズみたいなものだとかね、お豆腐みたいなものだとか、
はい、
まあ、いろんなもの、植物、つまり仏教とかそれから学問だけでなくて、そういう植物、それから食物、それから衣服ね、
衣服、
それから建築、
はい、
例えば昔は瓦なんていうのは非常に珍しいものなんで、お寺だけが瓦で、寺のことを瓦葺きっていう言い方をしたんだそうです。神社はこう茅葺きでしたからね、
はい、
ですからそういうね、外国の文物がどんどん新しいものが奈良に入ってきて、それで国際都市奈良っていうね、豪華絢爛たる風景が広がっていたのがかつての奈良なんでしょうね。
いろいろなものが都だから集まってきて、そこからさまざまなものがまた発展するってことなんですね。その飛鳥鍋っていうのが、この牛乳で野菜とか鶏肉を煮るって書いてあったんですけど、これも飛鳥時代に食されたものが元になってるんだそうです。
飛鳥鍋、
まあ、あと宮そうめんですとか柿の葉寿司ですとか吉野本くずとか、まあ、名物たくさんありますよね。
柿の葉寿司ってのは近鉄になるといつも買ってましたね。
そう奈良行ったら食べなきゃいけない気がして。
奈良のやっぱり特徴として夜が早いんですよ。
あ、
もう8時ぐらいになるとシーンとしますからね、間違いない。はい、それで早く起きて、夜は早く寝るっていう、僕らのような深夜族には
そうです
ね、難しいところもあるんですけど、
どこかで食べ物をと、夕食を取りたいと思ってもお店が閉まってるかもしれませんね。
昔はもう本当にね、大和の闇は深いっていうふうに真っ暗だったんですね。ところが最近いろんなこう遊技場とかいろんなイルミネーションがこう増えてきて、はい、結構明るくなってきたところはあるんです。ガソリンスタンドとかね、それからコンビニも増えましたし、でもやっぱり大和の闇は深いですね。
奈良らしさというのはなんかこう保ってもらいたいって勝手なよそ者の思いありますよね。もう春は吉野の千本桜、そして秋は竜田川のもみじとか、奈良らしさはそうでなくても残るんでしょうけれど、より一層残してほしいですね。五木さん、室生寺が舞台の女人公野、これ作詞されてますよね。
僕は室生寺好きでね、よく取材にも行きましたし、
あ
そこの女人公野っていうのが、昔公野さんが女人禁制で途中までしか女性は入れなかったっていう時期にね、室生寺だけはその女性を受け入れたっていうんで、女人公野っていう別名がついたという話にとてもこう感動してね、それで女人公野って歌を書いたんですけどね。
すごく素敵な曲ですよね。この女人公野を最後の曲でお届けしたいと思います。作詞五木寛之、作曲三幸康平、 田川俊美さんの歌で女人荒野をどうぞ。
一人で行かせてこの奥山、女人荒野と申します。愛も明日も諦めて、涙おさめに参ります。通りゃんせ、ここはどこの細道じゃ、若い命を惜しむように、花が散ります。ハラハラと燃えて咲くならそれでいい、枯れて散るならそれもいい、ここは無老寺鐘の音。ああ恋しくて切なくて、女人荒野の
女人荒野、田川俊美さんの歌でお聞きいただきました。もうあっという間に時間が経って、はい、高松塚古墳触れてないなとか、石舞台触れてないなとか、大和郡山の金魚触れてないなとか、もう頭の中いっぱいなんですけれど、触れる場所が多いですね。
いやーもう今頭の中でため池がねすごく多い風景が浮かんできました。なぜか奈良にはね、
はい、
貯水池みたいな池がね随分たくさんあるんですよ。なんかいろんなこと、氷山の一角をちょっとかじっただけみたいな話になっちゃったんですけども、ね、5時間あっても6時間あっても奈良については話し尽くせないような気がします ね。
でもほんのちょっとかじっただけでも心のふるさとの場所かなって気がいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。